イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ、
アツエリ珍道中。さあ今日は、いいお天気ですね。
恵まれました、
放送してるのはおそらく12月、
はい、
私たち今いる時間は11月と、ということになりますけども、やっぱり熊野ってあったかいね。
そうですね、はい、
ということで今日も熊野市です、観光案内人はこの方です。
熊野市観光スポーツ交流課の奥田と申します。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、熊野市のイケメンと、ということですけれども、今日は
恥ずかしそうにしてらっしゃるけどね
で私たち今どこにいるんですか。
花の岩屋神社というところに来てます。
この花の岩屋神社って道路沿いなんですね。
そうですね、国道42号線から少し入ったところにあるあの神社になりまして、日本初期にあの日本最古の神社としてあの登場する、神社になります。
はい、あつさんも私も一度プライベートでお邪魔したことはあるんですが、
一緒にね、
はい、きちんとやっぱり案内していただいて、
そうですね、
新たに日本の歴史について勉強していきたいと、
はい、
でも勉強だけじゃ嫌なんですけど、なんか美味しいもんとかあります？
そうですね、神社の前にお綱茶屋というあの施設がありまして、そこでは熊野市のお土産を買ったり熊野市のグルメ食べていただいたりすることができますんで、はい、
じゃあ頭をフル回転させて、もう速攻お綱茶屋行きましょう。
ちょっとその心を正してもらいたい。
そこ、わかりました、
はい、
じゃあ早速花の岩屋神社からスタートします。でもなんかこう森の中を囲まれててすごい静かですね。
そうですね、夏でも結構ここら辺涼しいですね。影になって風がよう通るんで、はい、
あら、あつさん何か、
何、大きく丸い石が、岩、
これ何ですか、これまん丸の岩。
そうですね、これ形丸くてですね、よく野球選手とかが弦を担いでこう撫でに来たりはするみたいですけどね、はい、
綺麗な球体だよね。
本当ですね、自然にできたんでしょうねきっとね、もう古い岩って感じだもんね。
なるほど。さあもう花の岩屋神社、ご神体の方に近づいてると思うんですけど、はい、どなたかここでからご案内いただける方いらっしゃるんですか。
あちらに。
はい、あ、すいません、こんにちは。
こんにちは。
お名前お願いします。
はい、神社総裁の和田です。
よろしくお願いいたします。
ここの神社へのあるその歯科の方がね、歴史家の方がだいたい紀元前3世紀から4世紀ぐらい、ちょうどローマ時代からこうできたんじゃないかいうことを言われてるんですけど、それは定かではありません。史実が何もないん で実際に人々に関心を持つようになったのはだいたい奈良時代ですね。
すごい歴史がありますね。
じゃあちょっと鳥居をくぐらせていただきます。失礼します。
いやー、すごい大きいね。
改めて
ね、
この岩のふもと来ると、高いね。
首痛くなるぐらいにこう見上げなきゃいけないね。
なんか直角に山がドンってある、
そう
なんかなだらかにこう斜めってる山じゃなくて、
い
きなりドンって
もう塗り壁どころじゃないですよ。
ちょっとやめていただいていいですか、その辺の妖怪と一緒にするの。いや改めて和田さん、この花の岩神社のご神体というのはどんな神様なんですか。
こちらが伊田波の御子と、で向こうが神宮土の御子と火の神様や、火の神様を産んでそれで焼かれて死んだと。
そうですね、
こういうこと
だ。焦げたってことは母親、
そういうことだね、
焼かれちゃったわけです
ね、はい、その神話の元というかがここにあるってことですね。
その他イザナミノミコトさんの子供さんというと火の神様以外にどんな神様があるんですか。
佐野のミコトとか、自然神で火の神様とか風とか山とか、そういうふうな7つの神様、
自然界に必要な7つの神様ですね。
そういうふうなと言われて、
ね、その神様たちって私たちもよく聞くじゃない、うん、内宮さんはアマテラスさんだし、
う
ん、その神様たちのじゃあ親が
母親が
この、うん、花の岩屋の神社、
そういうことです ね、
すごい、じゃあ全ての日本にある神様の中の大元ってことで いいんですよね、
そういうことですね、
うん、こんな高いところで見上げると、
うん、
なんか岩が綱でつながっている、
そうですね、
綱でつながってい
っ言いたかったそれ
これは何なんでしょう
ね
ちょっと後で聞いてみましょうか、
うん、
ここのパネルにいろいろ説明が書いてあるんですけど、
さっきなんか綱がつながってるって言ってたんですけど、ね、そのまさに謎が解けるかのように、
ね、花の岩屋神社、うん、お綱掛け神事というものがあるそうなんですが、はい、私はこの神事は毎年いつ頃あるんですか？
と2月の2日と10月の2日、
はい、お年に2回あるんですね。
でそれは収穫と伝播種まき、その行事。
具体的にはこれお綱掛けと呼んでるだけに、やっぱなんか綱の張り替えみたいなのを行うんですか？
この綱7本束にしてる一つの、
ああ7つの神様
を祀るという意味で7本の綱をまとめて、
一本一本編んだ綱を7本まとめて、上から
岩の上からどこまでつなぐんですか？
この国道とこちらに右折するとことの境目のところに、あそこに大きな松の木があった、その松の木にこう絞りつけて、
それが170メートル
とか、これ170、あの上からずっと集ま
る、ご神体の岩、まあ、高さが45メートルのところから170メーターの綱をバーって、すごい。それを毎回やるんですか？
年に2回と、2月にかけたお綱が10月まで残ってるとか、うん、あるいはもうかけてすぐに台風なんかでなくなってしまうと、3回かけれる用意はしてるわけ、
うん、いかにですね、この地域の方はその自然災害、特に台風などの水害などをこう恐怖に思ってるかっていうね、一回起こったらもういろんなことやり直さなあかんし、
そうですよね。
でもある意味すんごい大事になってないのは、もしかしたら神様のおかげかもしれない
。はい、これもこの神事もずっと長い昔からの、
もうその奈良時代からずっと、
そうなんですね、続くとすごいな、
はい、感慨深いものがありますね。
さあ続いては、
すぐ前にあるお綱茶屋へ行きたいと思います。
はい、お熊野地鶏にお綱焼き、うどん、
お
いしそう。
ここからは案内人和田さんがいますので、はい、代わりたいと思います。
今度はもう和田さんなんだ。こんにちは、すいません、よろしくお願いいたします。また立派な建物で、特徴はどんなものがありますか？は
い、これ3年半前に熊野台を使ったヒノキで建てていただいたんですが、はい、で私たちNPO で有馬の村というのを立ち上げまして、それでここを運営させていただいてます。
中にはどんなコーナーがあるんですか？
はい、一番メインとしとるのが、花の岩屋は米の始まりというので、古代米を使った餅とみたらしで、食堂の方ではおうどんとかを販売させていただいてます。
はい、あとはなんかお土産品もちらほら見えるんですが、
はい、
全国土産品コンテスト第1位受賞の店、産田堂さんが作っているお菓子、まあ、和菓子もそうですけど洋菓子のようなものもたくさんありますね。
はい、もうこちら のご主人の方がすごくいろんなものを熊野台で使っていただいて、一番こう売れ行きっていうか、皆さんのお土産に買っていただくのが、この和三盆ほろりというお菓子が、
あ、試食ありますね。
はいはいはい、
これちょっといただいていいですか？
わあ、柔らかい、いただきます。
うん、サクって最初するんだけど、うん、すぐほろりって本当に、ねえ、柔らかく口の中で溶けていきます。あ、美味しい。これでも上品だし、うん、喜ばれますよね、はい、お土産には。
あとはちょっとさっきあつさんこれ気にしてたね、
そう、イザナミ米、
お米売ってるんですか？
はい、そうです。花の岩屋がその米の始まりというので、休耕田を利用しながら、黒米なんですけど、花の岩屋にちなんでイザナミ米と名付けさせていただいて、でいろんな加工品も作らせていただいてます。
花の岩や奉納米、紫のもち米、イザナミ米、うん、でこれを使ったお団子があるって先ほどおっしゃってた、
はい、はい、そうなんです。
食べよう
食べよう
行こう行こう行くよ。
これは先ほどのイザナミ米、古代米で作った団子です。
いやー、ありがとうございます。
イヤホ
ー、綺麗な
カピカだよ
ね。タレもさ、うん、いわゆるみたらしの濃い醤油だれじゃなくって、うんうんうん、透明感のある薄い色のねタレで上品よね。で古代米のこの色が生きてるよね。
生きてますね。あ、すごいね、宝石みたい
ね。じゃあ二人で一緒にいただきます。
いただきますよ。
すごい綺麗。いただきます。
いただきます。いい匂い。
うん、柔らかい。
めっちゃ柔らかい。
わ
っふわや、
ふわっふわだ。
おいしい、ね、
おいしい。タレの味がちょっと甘めの薄めのお味なんですけど、
う
ん、
そうですね、
タレの奥からさ、うん、香ってこないお米の香りが、
うん、古代米のね、
こんなにお団子を食べていてお米を意識することってないよ、
うん、ないですね。
お米がちょっと焼けたところの香ばしい感じがさ、
うん、
ちょっとこうおこげに似たさ、日本人愛してる感じ
の。そうね、
うん、
おいしい。
いいね、おいしい。
うん、
食べちゃった。すいません、奥田さんの分ないんですけど、
うん、大丈夫です
大丈夫です
また食べに行きます
もうこれ好評でしょ。
そうですね、人気ですねこれは。
うん、
は
い、
だって私10本食べれる自信あるもん味が優しいから
だよね。
デートとかじゃなくてさ、うん、もう一人で来たいもん。もう全部独り占めしたい
両手に持ってガー
ッと食べたいね。その姿はぜひ男子には見られたくないねこれでもこの他にも奥田さん、うん、さっきもご紹介いただきました、いろんな美味しいもあるんですよね。
そうですね、今熊野どんぶりフェアやってまして、うんうん、そのどんぶりも提供させてもらってまして、ここは、うん、熊野地鶏を使った親子丼を提供してもらってます。
また熊野地鶏もさ、プルプル旨味がさ、うん、ギュッとなってて、いろんなね鶏を掛け合わせたいいとこ鶏の、うん、いいとこ鶏の鶏なんですよね
そうですね、今言われたように歯ごたえがすごい強くてですね、うん、食べ応えのある味のあるお肉になってますね、う
ん、ねえ、うん、ぜひ皆さんも、
はい、
そのどんぶりフェアでスタンプラリーみたいになってるんですよね。
そうです、そうです、ね、どんぶり食べてもらうと、うん、スタンプ押してもらえて、うん、景品抽選で当たるっていうものになりますね、
うん、はい、おいしいもん食べてもんゲットしてくださいよ。
そうですね、まあ、でも、うん、今日は本当に日本最古と言われている花の岩屋神社と、うん、そのすぐ目の前にあります、はい、おつな茶屋、うん、おいしいもんをたくさんいただきました。
はい、
皆さんもぜひお越しください、うん。
イオンモール名和のいろんなお店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはこの方です。
109シネマズ名和の映画館より来ました、はい、スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
今週末公開の映画教えてください。
はい、今週末はまたまたね、うん、4作品ございます。
多いね。
ということで、うん、まずは、
はい、
I Love Snoopy The Peanuts Movie 12月の4日金曜日公開となります。
スヌーピーはもう不動の人気ですからね。
ですよね、うん、いつもは線画で漫画だった。
もともと4コマみたいな感じでしたよね。
外国の4コマみたいな感じのアニメだったんですが、はい、2次元の世界がカラフルに色付けされ、うん、なおかつこう立体感のあるねアニメになって、こうふわっと感とか、
そう、なんかふわふわな本当ぬいぐるみみたいなね、
毛並みとかが分かるような、
分かる分かる、
ふわっとしたリアルな質感のスヌーピーを楽しめる、
はい、
作品となっておりまして、はい、内容はですね、うん、どんなちっぽけな存在でも、うん、一生懸命生きることの素晴らしさを描き、全ての観客に勇気を与えてくれるという作品で、子供向けなんだけども、うん、内容はちょっとシニカルな感じですよね。
大人もちょっとハッとさせられるようなね。
そうそう、発言が子供なのに大人びた発言をしちゃう、うん、
結構スヌーピーの名言みたいなのありますからね。
そうでしょ、そうなんですよ、うん、すごい可愛くて、はい、ためにもなる映画となってます。
ぜひご覧いただきたいと思います。 I love Snoopy The Peanuts Movie、
はい、
こちらは12月4日金曜日ロードショーとなっております。
熱い。
続きまして、
はい、007スペクター12月4日金曜日公開となります。
はい、
待望の007最新作でございます。
そうだね、
前作のスカイホールもすごい引きつけられて、うん、もうすごい人気だったんで、うん、次はもうかなりそこからの続きっていうか、まあ、スカイホールもまたちょっと出てきますし、ダニエル・クレイグさんのボンドも、
う
ん、もう何作か出てるの で、
そ、 で、ね、
そろそろ交代なんじゃないのと言われておりますね。
ほう、
わかりませんけどね、
じゃあダニエル・クレイグさんの007が見たい方は、
あ、もう絶対見とかないと、
絶対見とかないとってことだね。はい、
今作はですね、うん、その前作のスカイフォール邸お家ですね、うん、の焼け跡からボンドの父と少年時代のボンドと、うん、そしてもう一人謎の人物が写った写真を見つけるんですね、うん、その写真からも物語が始まりまして、はい、写っている人物の謎を解くために、うん、いろんなものをこう調べていくと、うん、最強です最高の宿敵でスペクターっていうグループにぶち当たるわけですよ、うんはいジェームズ・ボンドが最後の死闘に挑むという形になっているのでクールでパワフルでエモーショナルな見どころ満載の007が見れるはずです、
うん、なるほど、はい、かっこいいよね
かっこいいダニエル・クレイグかっこいいですよ、
ね、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします、
スペクター007、はい、こちらは12月4日公開となります、
はい、そしてですね、うん、海難1890、
はい、
12月の5日土曜日公開となります、
うん、
こちらの主演が内野聖陽さんですね、
はい
1890年に和歌山県串本沖で、うん、オスマン帝国今のトルコですね、うん、トルコのエルトゥールル号っていう船が、うん海難事故にあって沈没しちゃうんですよ、はい
うん、
でそのトルコ人たちが溺れちゃったりとかしてる中、うんうん、日本人が自分たちの生活も厳しい中で、うん、外国人をなんとか助けたっていうお話があるんですけども、う
ん、これ実話なんですね
実話なんですよ
ですよね、
はい、日本人はあまり知られないってないっていうことなんですけども、うんうんうんまあ、そういうすごい感動的なことがあったよ、うん、で現在の話ですね、
はい、
遠く離れた国トルコと日本が友好関係をその時に結んでいて、
はい、
今もなおトルコの人たちは、うん日本人のことを優しい人たちだって思ってくれてるわけなんですよ、
はい、
でトルコで起こった事件の中で、うん、今度はトルコの人たちが日本人を助けてくれるという現代と過去1890年と今の話が交差するお話となってます、
うん、あそういうお話なのね、はい、これ日本とトルコの合作、
ね、そうですねはいだから友好なんでは
なるほど
皆さんもう一度このことを思い返してみてください
日本人が知らない奇跡の実話と、
はい、
海難1890こちらは12月5日土曜日ロードショーです
熱いそしてそしてですね杉原千畝12月の5日土曜日公開となります、はい
うん、
第一に世界大戦の真っ只中に外交官として赴任していたリトアニアという国でナチスの迫害を受けていたユダヤ難民を日本の通貨のビザを発給して6000人の命を助けたと言われている杉原千畝さん
そうなんです
よね現実の話ですよね
実際にありましたよあの千歩さんって言われてたね
あ現地の人には読み方が
そう千畝って読みにくいんですよこの字が、はいだから千歩千歩ってその現地の人たちはずっと読んでいてで千歩さんに助けられた助けられたって
みんながありがとうって感じなんですね
そうそうそうで日本に千歩さんを探しに来るんですけど、千歩では登録されてないわけですよ
探せない
千畝だから、
はい、だからそんな人いないよみたいな
そうそうそうそうで実際に分かったのはこの杉原千畝さんだった
それでそういう人がいたっていうことが分かったっていう
そうすごい人がいたんだよっていうのが後で分かった
っていう、ね、そうだったんですね、その杉原千畝さんの役をですね、うん、唐沢俊明さんがその奥さんを小雪さんがやっております、
はい、杉原千畝、12月5日土曜日ロードショーです、
はい
はい、109シネマズ名和の伊沢さんでしたありがとうございました
ありがとうございます
アツとエリカとみんなのラジオをお送りしております、
はいはい、
さあそれでは早速番組プレゼントがあります
109シネマズ名馬さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです、
はい、欲しいよという方はメールでご応募ください、うん、お名前、住所、電話番号とお題に回答をしていただいて送ってください、うんうん
はい、
さあそれでは今回のお題はこちらになりますお題でドーンあなたの2015大賞。
うん。
暑さはどうですか
2015。マイブームとか流行ったこと自分の中でね。
うん。
って思うと、ガチャガチャですかね。
ああ、ガチャガチャ。あなたすっごい力入れてましたね。
自分のガチャガチャね。夢だったんですよ。なんかガチャガチャマシーンって夢がありません？何が出るんだろうみたいな。
ああ、まあそうなんだけど。子供の頃ね。いやでもね、もう大人になってからね、コンプリートしたやつまとめてパックで売ってたりするから。
エリカさんもこの前ね、やってくれましたけど。
そうですよ。初めてやりました、噂の。
ね、ガチャガチャを。
そしたら、出てこなかったからよかった。アツさんの変な姿。
変な姿
あの、バカ殿になって、
あ、そうそうそう。
で、その他アツさんがいろんなものに変身してる街とかもあって、まともなアツさんのアーティスト写真もあったし、アツさんのロゴとか。
か可愛いやつもいっぱいあったから、う
んうんうん、普通のアツのアーティスト写真が出たんですよ、エリカさん。でも私これいらないって言っただからなんでガチャすんだよっていう
そうそう、アツのファンじゃない人がやっちゃダメですよ
エリカさんは何かあるんですか、その2015を振り返って。そうです
ね、いや私ね2014年の11月に占い師さんに占ってもらったんですよ、うんうん、
今年のことね。
そう、そしたら、うん、社会的なイベントとか講演会の司会とか、うんうんうん、あと先生と呼ばれることも多くなってきますよって言われた。
ほー、そうなりました。
実際なりました。私だって講師をさせていただいたセミナーは今年も10本以上あって、うんうん、
あ本当に先生ですね、
うん、そうなんですよ。しかも顧客満足度を高めるためのマナー講師でございます。
ほう、
サービス業の方がお客様の満足度を高めるためにどういうマナーを身につけたらいいか、う
ん、その来てくれた生徒さんは、うん、満足して帰ってって本当に
結構まあまあ良かった。お姉さん綺麗でしたっていうのもあったしね
それ話の内容聞いてねえ
まあでもね、本当にねそういう、まあ、占いが全てではないけれど も、うん、
去年言われてたことが、
そう言われた通りの1年だったみたいなね。
ああそうなんすか。
何の話でしたこれ。そうだから
プレゼントですよ。
メールでこのお題も添えて送ってください、うん、はい、宛先はこちらになります、
はい、メイはアットマークあつんち .com meiwa アットマーク atunti.com までお待ちしております。
このプレゼントの締め切りは、うん、
12月7日月曜日深夜0時夜中の12時となっております。
はい、そして次回公開録音は
12月12日の土曜日ですね、うん、はい、スペシャルゲストも登場しますからね。
そうなんです、元中日ドラゴンズ選手でありました小田康平さんのトークライブがあります、
はい、
1時からと3時からの2ステージはいつも通り厚襟の公開録音がありまして、はい、
そうですね、3時45分から小田康平さんのトークライブとなっております。
ぜひぜひ遊びに来てください。
お待ちしております。
はい。ということで、今週の熱田絵梨香とみんなのラジオ、そろそろお別れです。
はい。
お相手は、
元気系シンガーソングライター、熱と、
ただの人、ただ絵梨香でした。
バイバイ。